2017年版、これを用いて、朗読させていただきます。マタイの福音書10章5節からお読みいたします。イエスはこの12人を使わす際、彼らにこう命じられた。異邦人の道に行ってはいけません。またサマリア人の町に行ってはいけません。むしろイスラエルの家の失われた羊たちのところに行きなさい。行って天の御国が近づいたと述べ伝えなさい。病人を癒し、死人を生き返らせ、サラートに侵されたものを清め、悪霊どもを追い出しなさい。あなた方はただで受けたのですから、ただで与えなさい。銅巻に金貨も銀貨も銅貨も入れていってはいけません。袋も二枚目の下着も履物も杖も持たずに旅に出なさい。働く者が食べ物を得るのは当然だからです。どの町や村に入っても、そこで誰がふさわしい人かをよく調べ、そこを立ち去るまでその人のところにとどまりなさい。その家に入るときには平安を祈る挨拶をしなさい。その家がそれにふさわしければ、あなた方の祈る平安がその家に来るようにし、ふさわしくなければその平安があなた方のところに帰ってくるようにしなさい。誰かがあなた方を受け入れず、あなた方の言葉に耳を傾けないなら、その家や町を出ていくときに足の塵を払い落としなさい。
イエス・キリストはイスラエルの北の方のガリラ地方で、神の国の福音を述べ伝えておられました。その働きがどんどん広がって、多くの人が求めてきて、またイエス様も多くの町々村々に救いを伝えたいと思っておられたので、まあお一人ではもう行けるとか限られていますのでね、それで12人の弟子をお選びになりました。で、この12人の弟子なんですけども、まあ、教会学校ではこの弟子の名前を覚えることが、あるかもしれませんね。この12人はまず先ほど話しました、子供の時間に話しましたペテロ、ペテロの兄弟アンデレ、次に、ヤコブとヨハネで、まあ、アンデレはちょっとおとなしい人だったんで、このペテロとヤコブとヨハネが、まあ、12弟子の中でも特にイエス様のそばにいた3人の弟子なんですね。で、次がですね、ピリポとバルトロマイ、そしてトマスとマタイ、これで8人ですね。あと4人はヤコブ、もう一人ヤコブがいて、もう一人のヤコブはアルパヤの子と言われていまして、アルパヤの子ヤコブとタダイ、そして熱心党員のシモンと、それからイスカリオテのユダです。まあ、イスカリオテのユダはイエス様を裏切りましたけども、まだその弟子として選ばれた時にはとてもイエス様に忠実な良い弟子だったんですね。で、イエス様はこの12人の弟子をまちまち村々に使わされました。救いを伝えるために使わされました。その救いを、使わされる前にこの12人に、派遣する上でのですね、心得をですね、話されたんですね。まあ、訓示というか、注意事項というか、心得を話されました。で、 まあ、異邦人の道に行ってはいけません。またサマリア人の町に入ってはいけません。むしろイスラエルの家の失われた羊たちのところに行きなさい。この言葉にも深い意味があるんですけども、まあ、全部話していると時間がありませんので、そこで省略いたします。行って天の御国が近づいたと述べ伝えなさい。イエス様のこのメッセージの中心は神の国が近づいたと、その神の国に入りなさいとこう、いうふうに進めておられるんですね。でそれを伝えなさいと。で病人を癒し、死人を聞からせ、ザラートに侵された者を清め、悪霊どもを追い出しなさい。あなた方はただで受けたのですから、ただで与えなさい。でその後の9節10節が特に印象深いんではないかと思うんですね。銅まきに金貨も銀貨も銅貨も入れていってはいけません。袋も2枚目の下着も履物も強みも持たずに旅に出なさい。働く者が食べ物を得るのは当然だからです。お金も持たずですね、それから着替えも持たず、履物も杖も持たずに旅に出るようにって言われたんですね。でこのことを聞くと、わ厳しいなと思われるんじゃないでしょうか。昔の修道僧で本当に上着と杖とだけで、伝道に行った人がありましたけども、何かそういう修道士のようにもう、食べるものも食べず、着るものも着ず、キリストに従って、その伝道の技をしていくというふうに、そういう印象を受けられるんではないかと思うんですね。しかしここをよく読みますとそういうことではないんです。修行のように節制をして、あらゆることを我慢してっていう、そういうことではないんです。というのは10節を見ますと、この働く者が食べるものを得るのは当然だからですとこう言ってらっしゃいます。イエス様から使わされて神様のために働くわけですので、その働く者が食べ物を与えられるのは当然だと。誰が与えられるのかというと、神様が与えられる。神様が使わされるの、神様のために働くので神様が与えられるんだというんですね。で神様が与えられるので、そのお金を持っておく必要がない、着替えもいろいろこう身の回りのものも持っていく必要がないというふうにおっしゃっていてですね、我慢せえということではなくて、むしろ与えられるんだということをここでおっしゃってるんです。でどの町や村に入ってもそこで誰がふさわしい人かをよく調べて、そこを立ち去るまでその人のところにとどまりなさいと。行った町で、誰かが受け入れてくれて泊まらせてくれたら、そこにずっと泊まりなさいっておっしゃってるんですね。ということはそういう人が必ずあるということです。神様が泊めてくれる人、いろいろ食事を出したり世話してくれる人を備えてくださるということです。それは神様が使わされるんですから、住むところも神様が用意されるのは当然だということなんですね。こういうことを実際信じて歩んでいますと本当に経験しますね。困ったらどうしようかと思っているときに、本当に世話してくれる人があって、喜んで世話してくれる人があって、なので助かるということがありますね。お金がないときに、ある人が前から献金しようと思ってたんですって言って、その働きのためにね、何かできないかと思ってちょっとお金を用意してたんですって言って持って来られて、ちょうどその一番どうしようかと思ってた時で助かったっていう経験って本当によくあります。神様が使わされて神様の働きをするんですから、神様が 必要なものを与えられるんだということなんです。だからお金を持っていく必要もないし、着替えを持っていく必要もないし、泊まるところを最初から考えておく必要もないんだというふうにこれ言うんですね。まあ、もし私たちがですね、この経営者で、そして、自分雇った人をですね、どっかへ使わすとしましょうね。その時にね、もしその人が自分の知り合いがいて、そこに泊まるとかですね、そのチケットなんか持ってるので、それで行きますとか言うたら場合、ちょっとややこしいですよね。その会社の仕事なのに、個人のお金とか、私物でその仕事をするとかすると、また後で清算してお金払わんといけないとかも、非常にややこしいですよね。できたら、もう全部用意、もう全部支給するから、全部こちらで用意するから、それも、本当に気のままで行ってくださいとこういうふうになりますよね。また、自衛隊なんかもですね、私物をその自衛隊の中で使うことをできるだけこう避けるようにしているらしいですね。そんなふうにですね、こう使わされるときには、それはもう使わす人が必要なものを用意するのが普通なんですね。神様が使わされるので、神様がもう必要なものをすべて与えてくださるという、そういう約束なんです。次にですね、この8節で、病人を癒し、死人を生き返らせ、ザラウトに侵されたものを清め、悪霊どもを追い出しなさいとこうおっしゃってるんです。イエス・キリストによって救われる、天国に入ることができるということだけ伝えるんじゃなくて、病気の人を癒し、ザラートというのは雷病、昔は雷病と訳されていましたけれども、ハンセン病ですね。ハンセン病の、正確に当時のこの病気と現在のハンセン病は同じではないので、もう言語の通りザラートと訳されていますけれども、そのザラートをこの癒しで、悪霊を追い出し、死んだ人まで生き返らせなさいとおっしゃってるんですね。で、どうしてこういうことをするようにおっしゃってるかというとですね、信仰深い人っていうのは、皆安息日ごとに会堂に集まって、そこで聖書の朗読を聞いて、で祈って、神様を待ち望んでいたんですよね。でもイエス様がこれから弟子たちを使わそうとしておられる人々っていうのは、あんまり神様に関心がなくて、安息日にも街道に集まらないような人たち、一応イスラエル人ですから、宗教はって聞かれたら、このアブラハムの神を信じてますと言うと思いますけども、でも本当は神様に関心のない人々、そういう人々に弟子たちを使わそうとなさってるんですね。で、そういう人々のところに行って、本当に神様に、キリストによってですね、本当に救われますよと、本当に神様に受け入れられて天国に入ることができますよって伝えてもですね、いや、もうそんな宗教臭いことは嫌いやと、そんな話、そんな話よりも今、もう仕事で儲かることとか、もっとなんか面白い話はないのかと、こういうふうになりますよね。そこでですね、やはり、その人々が求めていること、神には関心がなくても、病気は治りたいと思っている人、神様には関心はなくても、家族に悪霊に使われている人がいて、もう何とかしてほしいと思っている人、その悩んでいる人のですね、悩みを解決してあげると、病気を治してあげると、そこで人々は わあ、このイエス様の神様ってすごいなと、本当に神の力で本当に働くんやなと思ってですね、それから少し神様の話を聞いてみようと思うようになりますよね。星野富弘さん、詩とそれから口で描いた絵で有名な星野富弘さんが、まあ、事故で半身不随になってずっと入院なさってた時に、ずっとキリストのことを伝えてた、キリストのことを伝えに行った人があったんですね。しかしそんな話面白くない、そんな話聞きたくない、体動けなくなったからって言ってすぐに神様を信じようと思うかというとそんなことありませんね。それとはまた別の話ですね。そんな面白くない。ところがですね、その時にね、冷やし中華をね、ものすごく欲しかったんです。でも自分では買いに行けないし、病院では食べられないので、その冷やし中華欲しいなと思って、まあ試しにですね、その宣教師のいう神様に祈ってみたんですね。そしたら誰かが冷やし中華を持ってきてくれた。それでキリスト教の神様ってすげえなと思ったっていう、その証に書いてありましたね。やっぱり何か神の力を見ないとなかなか神様に関心を持たないもんですので、それでこのイエス様は弟子たちに病気を癒し、悪霊を追い出し、こういうことをしなさいとおっしゃったんですね。おっしゃったんですけども、しかし無茶なことですよ、ね、病気を癒しなさい、悪霊ども追い出しなさいって無茶なことですよね。いや、ところがその十章の一節に、イエスは十二弟子を呼んで汚れた霊どもを制する権威をお授けになった、霊どもを追い出しあらゆる病気あらゆる患いを癒すためであると。弟子たちにね、そういう力を与えられたんですね。イエス様自身が病気を癒す力を持っておられ、死んだ人を生き返らせ、悪霊を追い出しておられたんですけれども、その力をですね、弟子たちの上に手を置いて力を与えられたんですね。イエス様は ご自分でそういうことをできるだけではなくて、その力を与えることができになるんですね。それで弟子たちがその力を与えられているので、だからそういうふうにしなさいとおっしゃってるんです。で、ここでですね、イエス様は弟子たちを宣教に使わされましたけれども、使わしても大体人ってそんな耳を貸さないもんですよね。でもちゃんと人々が耳を貸すだけの力を弟子たちに与えられたんです。もう使わす前にもう全部弟子たちがちゃんとできるように全て与えていらっしゃるんですね。まあ、こんなふうにですね、イエス様のこの弟子たちの派遣というのは全部与えられるものなんですね。で、それはですね、この天国に入るということが実は与えられるものだからなんです。まあ、この 天の御国は近づいたということは、まあ、天国はもうすぐそばに来たということですけども、もうちょっとまあ詳しく話すと、まずこの地上で神の国が実現します。そして神の国に入っている人は死んでやがて世の終わりが来るときに復活して本当の 天国にね、もう完全な天国に、入れてもらえるんですね。で、まあ、そうちょっと2段階があるんですけども、いずれにしましても、その神の国に入って、まあ、神の国に入っておかないと天国に入ることはできませんのでね、まず神の国に人々を招いておられたわけですけども、その神の国に入るのに、そして天国に入るのに、それはですね、人がすごく努力して良いことをして、この条件を達成して初めて入れるのかというと、そうじゃないんですね。そうじゃないんです。もうこのイエス・キリストの教えはですね、誰でも天国に入りたい人はもう入りたいと思うだけで入ることができるんですね。もうイエス・キリストのその言われることを信じてね、 私のとこ行きなさい、そうすればあなた方を救ってあげよう、私を信じる者はこの永遠の命を持っています、死から命に移り、もう裁かれることなく永遠の命を持っています。もうイエス・キリストの言われることを聞いて、それを受け入れただけでですね、何の努力も何の良いことも何の償いもしなくても、もう神様に受け入れていただいて、神の国に入ってやがて天国に入ることができるんですね。そのためにイエス・キリストは代わりに罰を受けて十字架で死なれました。このイエス・キリストの救いというのは、もう本当に与えよう、もうこの救いをみんなに与えたい、もう与えようという、そういう、もう与える救いなんですね。だからあなた方はただで受けたんだから、ただで与えなさいとおっしゃってるんです。今神様は私たちに救いを与えようと思っていらっしゃいます。そのためにイエス・キリストが来られて、イエス・キリストが与えようとしておられます。受ければもう本当にありがとうございます、感謝ですって言って受ければ、もうその救いをもらうことができるんですね。救いを与えられている方はもう本当にそのことを感謝して、一緒に喜びましょう。今まだそのことがよくわからない方、まだ受け入れていない方は、ぜひ今与えようとなさっているこの救いを受けて、そして神様に愛されて、もう罪を許されて、聖霊も与えられて、これから本当に守られて歩んでいくことができますので、もうぜひ受け入れていただきたいと思います。愛する天のお父様、本当にあなたが私たちに素晴らしいものを与えようとしてくださったことを感謝いたします。もしいろんな条件で努力と修行がなければ受けられないものであったならば、とても受けることはできませんでした。しかし本当にこのイエス・キリストを信じただけで、その限りない救いを与えてくださる、本当に感謝いたします。どうぞ一人一人がこの福音を受け入れて救われることができますように、イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アメン。